能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため、皆さんの心へ届ける、おのおの世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回が第1回文の会を終えてということで、ちょっと定価を演じられたものとお疲れ様でしたということだったのですが、皆様きっとご満足して、喜んでお帰りになってくださったと思うんですね。なんか はい、そういった喜びの言葉というのは先生のところに届いているんでしょうか。
あ、そうですね、当日アンケートも、ね、集めさせていただきましたし、あともちろん近しい人たちは直接感想の、ね、メールをくれたり、あとフェイスブックなんかでも記事を書いてくださった人も結構な数いらっしゃいましてね。まあそうですね、総じてご満足いただけた言葉がたくさんあったんですけども、一個非常に印象的で、また僕自身とても嬉しかったことがあって、それはですね、今回初めてとか、いわゆる能楽初心者の方々が、つまり日頃からよく能を見てるような方じゃない方ですね、そういう方のパーセンテージがおそらく3割とか、もしかしたら4割ぐらいいたかもしれないんですよ。で、そういう中で多くのお客様から、そのお客様のレベルがすごく高かったっていう感想をいただいたんです。それはもちろん、それを言う人は我々のね、その能楽会側の関係者だったり、あるいはお客様でも古く長く能を見てる方だったり、おそらくそういう方だと思うんですけど、まあ例えばその定価は演能が終わるまで拍手をお控えくださいって言って、それが注意のアナウンス促しても、絶対先走ってパンってやっちゃう人がいたり、あるいは例えばあれぐらいのゆっくりした長い演目だと、まあ変な話、例えばいびきかいて寝ちゃう人とか、もうね、のけぞって眠っちゃう人とかいそうなもんなんですけど、まあもちろん音声ガイドとか解説、当日番組のパンフレットのそういうフォローがあったことは大きいとは思うんですが、それを差し引いても本当にお客様がすごい集中力で一体となってね、定価を見てくださってたという、まあそういう声が非常に多く聞こえて、でこれは本当にとかくそういう個人主催の会とかでっていうと、本当にいろんな普段から脳を見ないようなお客様もいらっしゃいますし、また逆に言えば単に私の知り合いや友達だからっていう理由で来てくだされば、下手するとそういうマナーも何もないってことにもなりかねないんですけど、もう本当に皆さんが多分、まあ、私自身の評価はともかくにして、もう本当にね、最高峰の演目、もう最高峰の出演者、そういうものを感じるぞとか、なんか花をつかむぞみたいな感じでね、多分見てくださったからこそそういうコメントが出たんだと思うんですよ。だからこれは本当に自分自身が褒められるのと同じぐらい嬉しいことでしたね。どうでしたか、小
杉
さん。
お話をお伺いしながら、本当おっしゃる通りで、私もそうだなと思うんですけれど、まあ、なんか常々やっぱその見るお客さんもその場を作るという意味においては、今一緒にその場作りに参加している当事者なんだなっていうのは前々から私も思っておりまして、やはりその海の会のお客様はなんか違いましたよね、やっぱり、うん、なんでしょう、マナーも行儀もということなんですけれど、 目つきなんですかね、目が違うなとは思いましたね。
だからまあメッセージくださった方々へはお礼でメールやらメッセージをお返ししたんですけども、その僕がそれに書いたことの一つとしては、終演後楽屋の挨拶を一通り済ませて、もうかなり早い段階でロビーに楽屋口から出てって玄関のところにご挨拶に出たんですよね。だから多分全体のお客様の、まあ、それでももう半分以上はお帰りになってたと思うんですけど、まあクロークでねコートを受け取られたりとかゆっくりされてた方々、全体で言えば3分の1か4分の1ぐらいだとは思うんですけど、まあそういう方々に頭下げたりちょっと一言二言ご挨拶したりさせていただいたんですけど、パッと出た時の皆さんのそういう目の輝きとかね、まあ表情とかを見て、ああ満足していただけたんだなっていうのはすごく感じられたので、それはなんかすごく自分としても嬉しかったですしね。まああとはやっぱり自分自身がやった定価に関して僕の出来がどうだったかっていうことはあんまり自分で評することでもないんですけども、まあ終わった時にもし自分の出来に大きな不満があるようだったらちょっとロビーとか出て行きにくいですよ、正直言って。でそれは少なくともなかったので、まあさっとね
やりきった感というものが
出ていけましたし、まあ先生先輩方も皆さん早く出てってお客さんに挨拶に行ってあげなさいなんて言ってくださったりして、それでそうさせていただいたんですけどね。
いや、なんでしょうね、本当私もすごくなんかもう幸せな気持ちで、なんか満たされた気持ちで会場を後にして、日が暮れてますよね、今銀座の街並みとか、そのパッと表地上を出た時になんかやっぱあの時間はすごくかけがえのない時間だったんだなって思うような、そんな感覚にとらわれましたね。
小菅さん、はい、お母様も今回は、
あ、はい、なんか母もなんかまあ、それはやっぱ親子で応援したいというところ で、はい、でして、そうですね、大変感動していたと思います。そういう細かいところまではちゃんと話はできてないんですけれど、うん、喜んでくれたので、まあ、私なりに親孝行できたかなとは思っております。
そういう面ではね、僕もそう今回そこも嬉しかったところのポイントで、はい、多くの方がまさにご両親様とか、逆にご子息お嬢様とか、あともっと言えば奥さんとか旦那さんとか、またそういう方のご兄弟とか彼氏とか、はい、そういう枝分かれ的に皆さんが、要するに普段だったらおのおも一人か二人でいらっしゃるような方がいろんな方を誘って来てくださったんですよね。それはもちろんそういう武田文幸が一人で会をやるからチャレンジするから、それもあるでしょうし、まあ音声ガイドがあるからね、初めての方でも比較的楽しみやすいっていうことももちろん助けにはなったと思うんですけど、そういうことでいろんな方がね、普段一緒に来てくださらないような方をお誘いくださってね、それで来ていただけた。でそれでいて最初に言いましたように、そのお客さんの質が高かったという声があったっていうのはね、もう本当妙理に尽きるというか、まあ、そういうような感覚ではいますね。やっぱり
それが新しい発見なんだかもしれない。個人のリサイタルを初めてされて、そういう今まで足を運んでくださらなかった方も巻き込んでああいう時間を作れたってことがやっぱ、まあ、大きな発見であり財産だった
と思います。そうですね、まあ、だからもちろん例えばじゃあこれはもっと前に始めてもよかったんだと思うんですけどね、個人でやる会って。ただなんていうのかな、こうやっぱり木の成熟っていうこともあるし、ここは木が熟して始める、満を持して始める。でそういう面では30で始めても、まあ例えば現実的な話を言ってしまえば、今回のような協賛を集めることは多分30歳ではできなかったと思うし、 今回のように満席にすることも多分とても困難だったと思いますし、また来てくださった方、そのお客様がまたお連れくださったお客様方に今回のような満足をしていただくこともあらゆる面でここまで来て今だからこそできたことで、それに引き続いて今年以降も引き続き応援してくださいというように、まあ胸を張って頭を下げるっていうのも変なんですけど、
すごくわかりますね、
まあ、胸を張って頭を下げられるところに、まあ本当に来た、まあそういう面では本当に40歳でね、まあいいタイミングで、まあ関西能楽堂も新しくね完成して本当にいいタイミングで始めさせていただいたなっていうのはすごく自分の手応えとしてはあることですね。
私はお能を見るようになってまだ2年経ってない、経つか経たないかぐらいだと思うんですけれど、もっと何年かしてこの舞台を見てたらもっといい感想が出るのかなとか、ちょっともったいないなって思うこともあるんですけれど、でも何年か経って振り返って2017年12月23日の定価はなんか言葉にはできないけれどすごくいいものを見たなっていうのだけ残り続ける気がするんですね。なんかまた何年かして振り返った時になんかそういう舞台をこれからも見続けていけたらいいななんて思いながら、はい、また今年の舞台も楽しみにしたいななんて思っております、はい、
そうですね、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、そうですね、ちょっとこの後クレハのお話とか、まあ、ちょっと1月はなんかお忙しかったということで、はい、まあ、いろいろ慌ただしかったところが、ちょっと文の会というところでこの度はお話をお伺いできました。はい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。